この頃都に流行るもの、夜打ち強盗偽臨時、うんぬん、
うん、
聞いたことありますよね。
聞いたことある、
うんうん、これ二条河原の落書と呼ばれる七五調の歌です、
うんうんうん、
14世紀の世情を歌い上げた名文として有名ですね、
うん、
もっと長いんだけどねこれね。
あ、もっといっぱいあるんだね。
すげえ長いよこれ、びっくりするほど長い
で、割となんだろう、中身的には全部物騒な内容なのかな。
そう、大体ねこれあの流行るものっていう言葉の後にあんまり流行ってほしくないものが
流行っちゃってるもの、
そうそうそうそう、うん、列挙してまあこき下ろす表現なんですね、
うんうんうん、
でいつの時代も何がしか世間では流行りものっていうものがあって、
はい、
まあ、僕らにとっては言わずもがないですよね、うん、あるバンドの曲が流行ったりとか、
うん、まあそうだね、
どこ行っても同じ曲聴くとか、
うん、
あのタピオカとかね、ちょっと古いですけどももう、うんうん、
それ流行りっていうね、
そうで、まあ、コロナとかね、うん、そういうものがありました。
そうですね、
まあ、それは二条河原の落書から、まあ、400年から500年とか経った江戸時代、
うん、
ね、人口が爆発的に増えた頃になると新たな流行りものの書相を見せ始めます、
うん
うん、中でも僕がとりわけ興味があるのが神様の流行です。
はい、
うん、
はいはい、
パッ咲いて散るように明滅することから花に例えて語られることもある19世紀に大発生した小さな神々、それを民族学では流行り神と呼びます。
はい、まあ、前回もね、うん、流行り神の、まあ、導入としてね、
はい、
しだらの神、
そうですね、しだらの神、
はい、の話をしてきましたね、
してきましたね、
うん、
で今回は流行り神の方にいよいよ切り込んでいくという感じになります。
はい、
これからしばらく流行神、流行り神の話をしていくんですが、うん、それにあたって学術語としての流行り神の認識の揺れがないように確認しておきたいことが1点だけあります、
はい、
というのもこの流行り神っていう概念が宮田昇先生っていう民族学の先生がこの言葉を定義づけるまで割とふわふわしていたものなんですね。
あ、なるほどなるほど。
例えば桜井徳太郎先生っていう別に有名な民族学者がいるんですけど、うん、彼の著作では疫病を引き起こす神、俗に言う疫病神みたいなものを限定して指して流行り神様と呼んでいる、
はいはいはい、
例を紹介して、彼の著作では立候している
ケースもあります。まあ、確かに流行るものとして分かりやすいもんね、病気ってね。
で、うん、まあ、かつ流行り神って宮田先生がまとめた中に当然疫病に関係する神様がいっぱいいるんだよ、
うんうんうん、
だから流行り神の一ジャンルとして疫病神があると思ってもらった方がいいかなって感じですね、うんうんうん。まあ、神様として丁重に祀ってあげないと人間および共同体に害をもたらす、まあ、寛容表現でいうところのこの疫病神なんですけど、うん、まあ、あの今回から話していく流行神、流行り神っていうのはこの疫病神だけに限定するわけじゃないよっていうことをここで断っておきます。
なるほど、
はい、じゃあ今回から話していく流行神、流行り神って一体何なのかっていうことなんですが、簡潔に言うとある時期を境に何らかの理由で急速に信者を獲得して、
うんうんうん、
ありがたいものとして信仰されるようになった従来の高名な神仏、神様仏様とは異なる神々のこと、
うんうんうん、
これが流行神です。
なるほど、
うん、なんか由緒もよくわかんないんだけど急に出てきて、うん、急になんかみんなでおありがたいもんじゃ、ありがたいもんじゃって言われるようになったもの。
なんかそれすごいよね。なんか今さ、うん、その神社とかお寺とかさ、うん、まあいろいろその歴史的なものってまあ身の回りにいっぱいあってさ、
そうね、
それをこう神道を本当に信じてるかどうかとかそういう話ではなくて、ありがたいものとしてこう参ったりとかさ、
う
ん、するわけで、やっぱそこには歴史があるからみたいなのもあるけど、
ある、ね、
そうじゃなくて、
そうい
う急にポッと出てきたものを神様っていう風になるわけでしょ、
うん、
それがすごいよね。
面白いよね、
うん、
どこにそんな文脈潜んでたのみたいな、
ね、うんうんうん、
影があったのみたいなわけなんだけど、まあそのあたりのメカニズムについては次回、うん、次々回最終回
今回から、ね、はいはいはい、
4回にわたってやっていくんだけど、
うん、
話していきます、
はい
はい、見ていきましょう。で今説明した特徴、急に出てきて、うん、急にありがたいものとして信仰されるようになった従来のものとは異なる神仏の、
うんうん、
っていうのが流行神だって説明した一方で、もう一個特徴があって、ある一定期間だけ熱狂的な信仰を獲得して気づいたら信仰を失っている、で、ある時いきなりまた再び爆発的な信仰を獲得するっていう、
まさに流行りだ ね
流行りだよね、
うん、ちゃんと廃れるんだっていう、
そうちゃんと廃れる、そうそうそうそう、その廃れる状態をね、祭り捨てって言って、
祭り捨て、
うん、祭り上げられて祭り捨てられるっていう構造的特徴を持っているんですよ。
なるほどなるほど、確かに確かに、祭り捨てっていうんだね。
そうで、この特徴から咲いては散る花のようだとして、
うん、
季節の花を意味する時夏って言葉があるんですよね、
うん、
時の花って書くんですけど、うんうんうん、この時の花と書いに神くっつけて時の花神、時夏神と書いて流行り神と呼ばせる場合もある、
なんかおしゃれな、
おしゃれでしょ、
ね、名前の付け方ですけどね、
そうそうそう、 でこの流行神流行り神ってとんでもなく数が多くて雑多な存在なんですよ。
うん、
神々とは言ったんだけど、その内訳を見ると割と仏だったり地蔵だったり神だったり、
うんうんうん、
まあ、果てはちょっと前まで生きてた人だったりもするわけ、
いろいろいるわけだな。
そう、もう歪雑と言っていいんですよね。で石神問答っていう著作において、うん、我々にとってはもうおなじみになった、うん、柳田邦男先生が、
はい、
近世の流行神それからクワガミのごとき、まあクワガミってまあよく似た存在がいるんですけど、うん、のごときは多数民衆の心理には、究極不可思議の四字を持って答えざる当たわざる現象を秘々として多く候、まあ、たくさんあったよねそういうことっていうのが、
うん、
不可思議な現象が民衆の心から発せられる不可思議な流行神みたいな現象がたくさんあったと、
うん、
近世にはって語っていて、まあ、流行神に目をつけてるんですね、
うんうん、
でこういう熱狂的で一時的な信仰はなんかまあ、しょうもない愚痴だなとか、
うん、
あ愚かな人たちだなとか迷信だとか言ってしまうのは簡単だけれども、
うんうん、
そこにある熱さみたいなものは我々の規定に流れているもので、我々の存在とか繁栄に寄与している重要なものなんじゃないかって柳田先生指摘してるんですよ。
おー、なるほど、そのエネルギーの部分でね。
そう、そうそう、うん、常に僕らの規定にあって何か特定のタイミングでグッと持ち上がって、
うん、
でまた急速に失われていくもの、
うんうんうん、
これを理解できれば私たちがこう沈んでしまった時にまた持ち上がれるんじゃないか。
なるほど、
柳田先生が考えたわけです。
いいですね。
この柳田先生でさえ注目した流行り神、うん、例えばどんなものがいるだろうか、
うんうん、
ということで今回は18世紀頃の江戸に見られたものをいくつか紹介していこうと思います。
お願いします。
まずはじめに沖縄稲荷っていうのがおります。
ほう、
これはね、宝暦年間1751年から1764年に道路工事をしている際に、
うん、
地面を掘ったら老いた翁の銅像が出てきたと。
はいはいはい、
老いた翁のじいさんですね。
そうでね、
銅像が急に出てきたわけです、
うん、
まだこれだと。でこれを町内の人、この道路に面した町内の人ですね、
うん、
が番屋って言われるところだから、まあ、高知所みたいなもんなんですけど、
うんうん、
ここに置いといたんですが、ここはまああんまり清らかな土地じゃないと、高知所ですからね。
まあね、まあまあまあ。
高知所に置いといたの不浄地だっていうことで、うん、あの日よけのために開けてある空き地、わ、
うん、
かりますこれ？
だから燃え移らないように、
ね、そうですそうです。
空き地を作っておくと、
うんうんうん、そう、知らない人も結構いると思うんで言っときますと、江戸って結構ね家が密集してたんで大都市だったんで、
そうだね。
で延焼していく、火事が延焼していくことを防ぐにはどうしたらいいかってなった時に、あえて空き地を作ることを選択したんだよね。
うんうんうんうん、
その日よけの空き地に小さい祠を建てて、そこにその銅像を祀っておいた。
はいはいはい、はい、
で小さい祠だから、まあ、誰にも知られないで、うん、そのまま過ごしてたんだけど、ある年この空き地の清掃を飛び職の人に頼んだそうなんです、
うんうん
うん、でこの男、まあこういう話の流れで出てくるんですから、だいたいとんでもないやつなんですよ。祠の近くに小便をかけました、
ね、あーやったね、
ね、やっちゃいけないじゃん、分かってんじゃん俺らね、当時の人の中にもこう愚か人間はいたし、
いたんだ、ね、
こういうやつがホラー映画でいい時期になるんです
。最初に ね
仲間が注意したところ、これに従わず、うん、逆に神を罵って帰ったと。
お
でこの一件があった後、まあ、近くの町で火事があって、
うん、
小便を引っ掛けた飛びの男も消防にそれに携わったんですって、
うんうんうん、
当時その大工仕事やってる人たちが一番家の構造を理解していたから、
まあそうだよね、
炎症を防ぐためにあの火事の火元になって家の周りの家をどんどん解体していくんですよ。
ああ聞いたことある。
そうそうそう、うん、それでもって炎症を防いでたっていうところがあったんで、うん、トビのこの男も、まあ、駆けつけたわけですね。
そうだね。
でもどういうわけかその作業中、
うん、
あんまり怒らないんだけど、焼けた梁、
はいはい、
お家の一番太い天井の柱ですね、
うん、
がその男の上に落ちてきて、男が大怪我を負ったと。
あらららら。
で人々は男をかろうじて助け出した、
うん、
この男五右衛門というんですが、
五右衛門
重傷の身で、まあ、横になってたのに解放している途中、突然目を開いて大声で叫んだと、
うん、
己五右衛門、よくも我が場をの汚すのみならず、かえって我を罵ることの憎さよ、
うん、
世の見せしめに己を罰するなり、あら心地よやって急に叫んだそうなんです。
五右衛門が五右衛門に、
五右衛門に
ねえ、そういうことだよね。
だから要は漂流されてたわけですね、うん、漂流されてたわけです。そして男五右衛門はぐるぐると回ってばったり倒れ、この動作を数回繰り返して後死んじゃったと。
はあ、
怖いですね。
なるほどな、ね、ちゃんとその五右衛門の悪行と、
うん、
五右衛門への罰と、
うん、
五右衛門への憑依と、うん、揃っちゃったわけだな、
ね、揃ったわけですよ、
うんうん、
で飛び職の仲間たちは直ちにお詫びとして、その例のね大きな銅像があるところの土地を清めて、
うんうん、
大きな石だらいを奉納することにしたと。
うん、
この事件を見聞きしていた人、 神のたたりを恐れました。
まあそうだ
ね、怖いよな、
うん、ちょっと完成しちゃったもんな話がね。
話終わっちゃったもんね、うん、もうね触る神にたたりなしです、うん、本来であれば。ただ日本人の考え方の、ね、根底にあるものがあるって話をしたんで、うん、ここで江戸の町民はあこんだけたたるんだから力が強いに決まってるぜ、
なるほどなるほど、
ね、うん、その霊言の新たかなことを知って参詣するようになったそうです。祠らにわーっと集まって
力があるとったもんね。
そう、これが世に言う沖縄稲荷成立の一件だそうで、うんうんうん、まあ、この後は、灯籠が検討されたりとか、供物とか絵馬が立ち並んで、まあ、場所が狭くなっちゃったもんで石の鳥居が立って石の玉垣が作れ、どんどんどんどんどんどん立派になっていく、
出来上がってたね、
はい、うん、もう流行進化していくわけですね。まあ、まとめるとこれ地中から見つかった土の中から見つかった老王、まあ、あのおじいさんの銅像を起源としたたたり話なんですよ、
はいはいはい、
でこれの結末として生まれた祠が流行神に課した事例ですね、うんうん、流行り神に課した事例です。流行り神って、まあ、結構その始まり方がいくつかあるんだけど、うん、その中でも土中土の中のから出現するって演技は結構見られるんですよ、ね、
なるほどな。
他にね空から飛んでくるやつもあるしあの、うん、海の中からすくい上げられたり漂流してきたりするケースもある、
うん、まあ、やっぱりその、うん、身近な誰かが作ったとかじゃなくて、うん、出てきたとか、
そうたまたま出てきたもの、うんうんうん、これの演技を考えて演技の話として霊言譚があって、うん、それがゆえに祀られるっていうストーリーが多いらしいですね。で人が死んでるにもかかわらずそこにちゃんと お祭りさえすればたたりに使ったあの恐ろしい力を自分たちにとっていい方に使ってくれるに決まってるぜとい う、まあ、言ったらこれまでやってきた五稜信仰における天下、うんうん、転ぶに化けるんですね、うんうんうん、悪かったもの負のエネルギーだったものを陽のエネルギーに変える正のエネルギーに変えるっていうメカニズムをここでフル活用してるんですよ。
なんか、まあ、そのねまあ、亡くなっちゃった方には申し訳ないけどなんかたくましいよね。
たくましいよね。めちゃめちゃたくましいよね。
心、
うん、あいつは気の毒だったけどよ、うん、まあ、バカだったもんなって、ね、うん、こうやってやってれば俺たちに恩恵くれるぜ、うん、きっとってことだよね。こうわけだよね、うん、まあ、ちなみにこの時代なんですけど狐月落ちて稲荷が一社増えっていう川柳が生まれるほど、うん、狐月の人物を妖精に応じたそのこうどうか狐月の人間をね、うん、あの払ってくれって要請に応じた下級の宗教者、まあ、行者さんとか修行者とか巫女とかが、うん、その狐を払い落として、うん、その払い落とした狐を祠に祀るっていう流れが当時一般化してたらしいんですよ。だからとんでもない数稲荷が当時できたらしくて、
なるほど、
この沖縄稲荷はその代表例だったみたいです。で江戸で狐、まあ、および稲荷ですね、うん、が祀られるようになったその裏幕には面白い歴史的なかつ地理的な事実があるんですよね。で、もともと江戸を抱えるこの関東平野って何だったか覚えてます、う
ん、関東平野何だったか、うん、まあ、何もなかったよね。
そう、湿地と雑木林だったんだよね、うんうんうんうん、徳川家康も当時松平だったか分かんないけど、うんうん、が左遷されてくるまではさ、
何もね土地を与えてやるよってもらったわけだからね。
そう、何もない土地あげるよって言われて持ってきたわけだから、うん、でもそこは灌漑事業によって大きな田んぼになって、うんうん、その後その財力とかによって大都市江戸化していくわけだよね。
そうですね。
田畑を運営する農民、ね、そこに居ついた人たちっていうのは稲作の神、田の神を信仰することになるわけなんだけど、うん、その対象になるのが北条と繁栄の神として、まあ、すでに当時根強い信仰を獲得していたお稲荷さん、
うん、
稲荷だったわけなんです。江戸におびただしい数今でも見られる彼らの稲荷っていうのはその頃からずっと江戸にあったんですよね、
はいはい、
それは江戸が都市になっても影に潜んでいて、もともと田んぼだった場所がどんどん町化していくんだけど、神社とか屋敷地の中には、まあ、一つの財産として森林地が残されるわけなんで、
う
ん
う
ん、
そうだね、
でそこに稲荷がまだいるって考えられてるんだよね。
あ、なるほどな。
でその屋敷は屋敷でそこの雑木林にいる稲荷を屋敷神として祀るようになります、
うん、
屋敷神はいずれ取り上げたいと思うんだけど、結構これも深い概念で、まあ、屋敷神に祀られている神であったり屋敷のちょっと外に祀られている神であっても屋敷神と指したりもするもので、うん、まあ、なかなか面白いジャンルです。後人とかと深く関わりがあったりします、うんうんうん、で同時にこの雑木林は霊的存在稲荷自身の住まいとしても見られるようになって、うん、でまたそういった環境って実際の生き物としての狐の住まいとしても最適だったんだよね、
うんうんうんうん、
だからあの雑木林から狐が出てくるのを見たことがある。これは狐の住まいとして当然だから、
うん、
なんで狐があそこに住んでるかって言った時に江戸の人たちはあそこが稲荷様がいるからだっていう風な解釈をした、うんうんうん、っていうわけなんです。
そうだね、そのお稲荷さんっていう信仰と実際の狐とかもリンクしちゃってね、
そういうわけ、う
ん、
そういうわけ
見ちゃったもんだからね。
そうですそうです、うん、 まあ、江戸はこうやって都市化が進んでいくわけなんだけど、複雑化していく社会、人間関係っていうのはストレスを生み出しますよね。
うん、まあもう分かりますよ。
ねえ、ねえ、しんどいじゃないですか。言って
ることは分かりますよ。
僕もね、柏から越してきたわけなんですけど、うん、板橋区つらいですよ。緑がないんですよ。
緑やっぱ欲しいね。
そう、時々歩いて高島平の方に下ってってさ、あの川辺まで歩きますよ、うん、もうそれぐらいの感じです、
うんうんうん、
でそういう場所ってストレスが多いから、うん、何が起こるかっていうと、人々の間に精神疾患が発生するようになっちゃうわけなんですよ。はあはあはあ、で当時の人々はこういう精神疾患でちょっと異常行動をしちゃう人に対してつきものっていう風に解釈をしたわけなんだよね。
まあそれが何かとはまあね、分かってないもんね。
分かってないからね。だから、ね、一時的に人の体に憑依して暴れ回る霊的存在、このつきものが彼らをおかしくしているんだっていう風な説明をするわけなんです。
なるほどなるほどね。
でこのつきものの代表格が当時まあ狐だったわけなんですよね。狐つきって俗に言われるやつです。それ自体さほど珍しいこととして認識されてなかったし、うん、まあ、何より江戸ではこういう環境なんで起こってもおかしくないと、
うん、
江戸の人はもともとこの土地に狐を眷属とする稲荷が潜んでいることを知っているので、うん、その文脈からも実際に起きている目の前で起きている現象からもそういうふうに解釈する土壌があったわけなんですよね、
うん、もうなんかああまた起こっちゃったかみたいなくらいに持ってるのかな。
そりゃ起こるよな。だってこの土地はずっと狐が住んでるし、
うんうんうん、
いつだって我々が弱ってると狐が入り込んでくるんだって思ってるわけですよ。
なるほどな。
でこうして狐つき、それを頼まれた宗教者が除霊する、
うん、
引き剥がされた霊の力の利用を求める、
うん、
これどうしよっか、
うん、
じゃあ祭祀しちゃおう。
あ、
祭祀した結果なんか霊言あったぞ、口コミで広がる、で流行進化するっていうプロセスが出来上がるんですよ。
あ、なるほどね。
面白いですよね。
そう、都市化も絡んできてそう起こってるわけだ。
そう起こってるわけです。
は、
都市に発達するんですよ流行進化、うんうんうんうん、とにかく
そういうことだね、
うん、こういう状態化したプロセスの結果、おびただしい数の稲荷社が江戸に出来上がるっていうことが言えてるわけなんですね。だからこう江戸末期とか後期になってくると128社ぐらいあったらしいですね、
うん、多い ね、
ね、今残ってるだけでそんだけあるんで、うん、
ってことだよね、
うん、祭り捨てられた文献残ってないとか言ったらもっとあったんでしょうね、
うんうん
うん、次、
はい、
咳を取り除くゲホゲホ、
ああその席ね、
するばあさんとして、うんうん、信仰された席のばあさん
そのままだな、
はい、これね実はねトリプルミーニングなんですよ。
何、
席は当然ゲホゲホの席、うんうんうん、それからこのばあさん石でできてたので石席のばあさん、
はいはいはいはい、
加えてもともと教会にはおばあさんの形をした神霊がいて、
ほう、
あの我々を見守ったり、まあ、時によっては害を加えてくると信じられていて、でそのそういうこう物と物の間にあるこう物理的な仲立ちをする存在として関、うんうん、
はいはいはいはい、
関門の関の字がある、関門の関、そうだよな、
そうですそうです、そうです、
関係地の関ですね、
関所の関、
関所の関、
そうそうそうそう、それが出たから、
ね、
関所ですよ、関所、
そう、そう、関所の関の字を書いて関って読ませたトリプルミーニングのばあさん、
なるほどなるほど、
石関関の3つのばあさん、うん、三つの馬さん
三つ首みたいになっちゃう、3人に増えちゃった、
しかも咳とか言ってるからさ、うん、あなたの風はどこから
三つだねそれもね、
うん、みたいになってたけど、まあ、とりあえずこういうトリプルミーニングばあさんがね、
なるほど、
当時信仰されていたらしいんですよ、はいはいはい、このばあさん、まあ、石でできたばあさんの像だったらしいんですけど、
うん、
結構たくさんいたらしいんです。それはこのばあさんにまつわるお話で、あ、まあ、話っていうか、まあ、あのなんだ、レゲンタンみたいなもんで、うん、悪質な風が流行ると、
うん、
恐ろしい顔つきをした老婆が咳に苦しむことになる人の家に入っていくらしい。
おう、
これを見たら急いで最寄りの咳のばあさんに参詣すれば治りが早いというところっていう言い伝えがあるところから、最寄りの席のばあさんがいるってことなんで、
そうね、もう点々といるってことだよね、
都営地下鉄並みにばあさんがいたと思っていいわけなんですよ。そうそう、山手線レベルかもしれない、
だいぶ流行ってるよ ね
流行ってるよね結構ばあさんいるねみたいなわけなんですけど、まあ広めるばあさんに対して早く治してやってくれっていう風に祈願する構図ができてるわけですよ、
うんうんうんうん、
広めてのもばあさんだし、多分
そうだよね、うん、その咳がひどい人に向かっていくばあさんも咳のばあさんなのかな、で咳のばあさんの実際の咳のとこ行ってお願いしますと言いに行くわけだ、
うん、でもね、薬病神ってそういうものなのよ。
あ、
広める薬病神がいて、
うん、
でもお参りしてなんとかあのこの薬病を疫病を早く治めてくれとお願いする対象も薬病神なんです。
そっかそっかそっか、うん、
あの まあ、怒ってるね、うん、お客様に対して店員が平山へすることと一緒なんですよ、
うんうんうんうん、
ね、あいつは疫病神なんですよ基本的には
言うなよ店長が
うちにそういうお客さんいらっしゃらないですからね。
大丈夫です、
はい、大丈夫、うちそういう神様はあの信仰してないんで。
そうですね、はいはいはい、
除霊させてもらうはい、うん、ってわけなんです、
うんうん、
なんでまあ関のおばあさんがこういう信仰になるのは当然のごとくなんですけど、うん、僕はこの最寄りのばあさんっていうねフレーズが結構好き、うん、
いい ね,
ねいいですよねで始まりのばあさんがいるんですよ。
始まりのばあさん
そう、
あ、なるほど、
関のばあさんのオリジナルばあさんがいるんですよ。
はいはいはい、はい、
で始まりのばあさんもともと江戸にあった対馬守の屋敷神だったらしくて、
うん、
築地2丁目にいたらしいです。
へえ、
うん、特定されてるんですよ。
そこがスタートなんだね。
スタート分かってるんですよ、
うん、
で実はもともと関のばあさん石のばあさんだけじゃなくてだけじゃなくて石のじいさんもいたんですよ。
あら、おじいさんもセットで
関のじいさんがいたんですよ。
へえ、ね、
でいずれも天然石でできていたらしくて、うん、まあ、大体60センチぐらいの高
さ。まあまああるよね。
そう、
大きさね。
でばあさんの方は柔和な顔つきをしている、
うん、
その代わりじいさんの方がすげえ怖い顔してたんですって。
あら、
でこのチトラ、まあ、夫婦仲がね険悪だったらしいんですよ。一箇所に置いておけなかったらしい。
あ、もう悪すぎて。
そう、
めっちゃ悪いから悪いことが起きちゃうのかな、うん、
でも夫婦だから一緒にいたい気持ちもあったらしくて、
うん、
ちょっとだけ話しても
いい微妙な距離で
微妙な距離で
なるほどな、
うんうん、
喧嘩が起きないぐらいの、
うん、熟年離婚直前のな家庭内におけるな、
この飼ってる犬が死んだら多分離婚する
この席が収まったら
もう終わりなんですよ
終わりかなみたいな関係者だったらしいんですよ。でこれなんで話しておくかとかまあいうのは、
うん、
別にこうなんだ仲が悪いから話してやるっていうのを、うん、まあ意を組んでるんでいいと思うんですけど、うんうん、別にちゃんと言われてて、なんでかっていうとじいさんが倒されてしまうかららしいんですよね。
じいさんが倒されてしまう、
そうそう、じいさんの方が尻に敷かれてるらしい怖い顔してるけど
ああ、そう、そうね、
いや面白いよねこういう風に言われるのね、うん、そうそうそう、うん、で、願掛けをね、まあ、当然神様なんでしに行くんです、
うん、
願掛けの時には豆とかあられとかっていう入り物、
うん
うん、それからお茶を備えたらしいんですね。
お、うん、もう本当に好きそうなもんですね。
好きそうなもんですね。じいさんばあさんが好きそうなもんですね。
好きそうなもんです。
縁側に座ってね、
うん、いいよね、
テレビ見ながら、
うん、
今日このそろころの商店はつまんないなとか言って見てるわけですで最も霊言新たかな祈願の方法が別にあるらしいんですよ、はいはいはい、それは初めにおばあさんに墓石を直してくださいって言って捧げ物をして祈願する。その後おじいさんのところに行く。
レディーファーストということですね。
まあばあさんの方が強いしね、
うんうん、
倒されちゃうからね、うんうん、じいさんはね。でじいさんのとこ行って、ばあさんだけじゃおぼつかないので、
うん、
何卒よろしくお願いしますとお願いすることだったそうです。
そういうことか。
面白いよね、家庭内の力関係が
ね。ちゃんでもそのじいさんは途中でいなくなっちゃった、
うん、どうもいなくなったらしいですね。ただそれはあの江戸中に広まっていって、
うん、
多数の最寄りのばあさんが出来上がっていった結果、じいさんはいらんよねってことでばあさんだけになった。
ばあさんだけにどんどんなっていった
と。どんどんなっていっただけで、まあじいさんばあさん後に 何さんだっけな、なんとかさん、まあ、忘れたんだけど、うん、なんとか氏の菩提寺の方に移されてて、うん、そっちでじいさんばあさん揃っとるそうです。
お、
うん、で、まあ、明治に入ってからあの腰から下に霊言のある神様として信仰を再度獲得したらしくて。
ああ、そうなんだ。
そうそうそうそう、だから供物履物が備えられるようになったんですって。
へえ、
なんかざっくりとしてていいですよね腰から下、
腰から下で履物、
履物ね、
そうなんだ、
足もそうだしみたいなところなんでしょうけど、
うん、
まあ新たな内容で信仰されることで力を再び得るっていうのはなかなか面白いよなっていう事例だと思いました。じゃあその他の神々をざっくり説明していきましょう、はいはい、か紹介していきましょう。霧大明神。
霧大明神。
霧ってね、あの穴開けるための
道具、あの尖ってるやつ、
尖ってるね、
針がついてて、
針ついてるやつ、
回すやつだ。
これ放送天然痘の神様ですね。また疫病神なんですけど、
はいはい、
まあ、イコール流行り神の神様じゃないってだけで、
うん、
やっぱり流行り神の中に疫病疫病関係の神様、うんうんうんうん、結構いる。この霧大明神もその一つ。両国橋にまつわる神様で、
うん、
両国橋の真ん中から飛騨の国霧大明神と念じて北の方へ霧を3本ずつ川へ流すんですって。
へ
ーさあ、
うん、
ぽちゃん。そうすると大体たちまちのうちに放送が治るらしくて。
そうなんだ、うん、
また、まあ、治ったらあのお礼として3本ずつ川に霧を流す
は
っていうような種族があったらしいです。
なんで霧なんだろうか。
これはね、大工道具としての霧ってさ、
うん、
物に 穴を貫通させるじゃん。
という道具だね、
うん、思いを通すみたいな、
あ、
験担ぎみたいな意味合いがあったんじゃないかっていうふうに言われてる。
あ、そうなんだ。
そう、思いを通じさせる、願いを貫通させるみたいなこととして呪具化してったっぽい。
あ、そういうふうに見たことなかったけど、ね、まあなんか言われたらなんとなく、うん、ね、面白いよね、理解はできるかな。
自分たち、まあ、多分平民の方々は別に切りは使ってなくて大工道具だったから、うん、自分たち以外の職人が使っている道具に意味を見出して神聖視してそれを呪物化するっていうプロセスがここにあったみたいで、
うんうんうん、
まあ、なかなか面白い。
そうね、
1本じゃ足らないと思って3本にした
からそうだね、
結構ね雑だよね、
うん、増えていったんだろうなって思ったりするけど ね
2本じゃダメだったなみたいな、3本にしとくかって言ったら、うん、いや最初から3本流した方がいいよみたいな、
うん、
でこの桐大明神の信仰では立ち物っていうものがあったんですよ。
うん、
立ち物ってわかる？
立ち物、
うん、
ちょっとわかん、霧で立ち物だとちょっと本当に下ネタしか出てこない。
はいはい、
来るのがあったんですけど、
ダメです、はい、あの要はこの祈願をするときに、うん、取っちゃいけない、摂取しちゃいけないものが
あったんですよ。立つということですね。
そう、神様が嫌がるものがね、あったわけなんですね、きっとね。それから例えばイワシ、
ほう、
イワシ、それからひじき、
あ、
うん、ラシャ君、ひじき、ね、ダメですって、
ね、立たれると困るんですけど、
もう両国橋でお祈りできますので、ね、まあこんな風に神様が嫌がるものを立つことで身を清め、うん、精進潔斎って言うんですけど、
うんうん、
最大限の恩恵を受けようっていう気持ちの表れがあったわけなんですね。でこの立ち物も一部の流行神には見られる特徴なんですよ。
え、なんかそのイワシヒジキはちょっと言われあるんですか、なんで
知らねちょっとごめんなさい、ね、
ああいい、
調べが足りてない
です。いや、とんでもないです、うん、
で他に義母子信仰なるものがあります、
うん、
これまた橋に関わる、ね、神様なんてか信仰なんですけど、さっきは神、あの橋から霧を流す、で飛騨にいる霧大明神に祈るっていう信仰だったけど、うんうん、今度は橋自体への信仰なんですね。今の中央区にかかっている京橋、
うん、
ここでは京橋の欄干の北側にある義母子、
うんうん、
北側の真ん中か、北側の真ん中にある義母子、義母子って分かるよね、
うんうん、
あの橋にいっぱいいるゴールデンスライムです
そう
ゴールデンスライムじゃないか、黄色のスライム、
そうそうそうそう、うん、
あれに荒縄を引っ掛けて、うん、頭痛治しの願掛けをするのが流行ったらしいんですよ。
へー、
治った時はその青竹の筒、青竹で作った筒にお茶を入れてこれを義母子に注ぐ、
うん、はいはいはい、
ありがとうございます、
ありがとうございますと。
で今度筒は義母子に引っ掛けておくっていう決まりがあったらしいです。だから昔京橋って青竹の筒まみれになってたんだよね、
っていうことになるよね。
そう、
うん、それが流行ってたとなると、
そうそうそう、頭痛い人がこうやって眉を眉をやりに来てたわけですよ。
はあ、
うん。で橋への信仰ってこの時代少なくなくて、
うん、
京都の五条橋とかになってくると、欄干、うん、に祈願する場合、まあ灰田を除く神様、
うんうんうん、
灰田の直してくれる神様なんだけど、せんべいを鴨川に流すっていうことをやってたらしい
これが噛めるようになりますようにってことなのか、
虫歯の元になるものを流して
る、虫歯の元、あ、元か、
これ食べません、
あ、そういうことか
我慢します、
決別なのか、
そうそう、虫だったのかなって思われるわけなんです。で、これ僕のお気に入りの流行神なんですけど、うん、久米の平内っていうのがいます、
うん、
当時の願掛けガイドブックこと江戸神仏願掛け長方記っていうのがありまして、
ああ、いろいろ載ってるんだ、
そう、
そこに。
でさっきの霧大明神も義母子の信仰も載ってるんですけど、うんうん、ここにね久米の平内っていうのがあるんですね、
うんうん、
でこれは浅草の浅草寺の境内にある、まあ、あるお堂に、
うん、
久米の平内様って名前を書いたお札を祠の裏に打ち付けて祈願することを勧めているんですね、
うん、
このガイドブックでは。で諸願成就に霊言がある、何でも叶えるよって言われたんですよ、
うんうんうん、
すごいじゃないですか、
いいね。
一方でことさら縁結びの神様としても信仰されてたんですよ、
はいはいはいはい。
この久米の平内ってそもそも何なのかと、
うん、そうだね、そこがまだ分かってない、ね、
これまでさ大明神だのさ義母子だのさ言ってたけど、うん、ここで急になんかよくわかんない文字列、
まあ強いて人の名前なのかなっていう、
人の名前なんですよ、
うんうんうん、
久米って久しい米、
はいはい、
平たい内って書いて、
うん、
久米の平内って読ませるんですけど、この人1616年から1683年に実在した人なんですね、
うんうんうん、
千人斬りの願を起こしたと、
うん、
いっぱい辻斬りするぞと思ったんですよね、
うん、
横と辻斬りに出たらしいんですよ、
うん、
でそれを達成しちゃったと。
あら、
でもその後座禅を収めて己の所業を悔い改めるというフェーズに入ります
まあ、ね、
なんであんなことしちゃったんだろう、
そうですよ、迷惑決まりないですけど、
ね、決まりないですよねまあ剣術家だったからね、
うん、
ある程度その功績が欲しかったんでしょうね。
なるほど。
でその結果、浅草浅草寺の境内の仁王門の外に自分のかたどった仁王座像を設置して、罪業消滅を願って通行人に踏みつけてくれと、俺は悪いことしたから通る人みんな俺のこと踏みつけてくれって言って遺言したらしいんですよ。
なるほどね、罰を与えてくださいと。
その結果浅草の浅草寺の宝蔵門の脇に久米平内堂が、今では建てられてそこに祀られるようになってるんですよね。
ああ、じゃあ今も
そうあるんですよ。ただちょっと考えてみてほしいんだけど、うんうん、なんでこいつ千人斬りね、人を斬りまくった人が、縁結びの神様として信仰されてるんだって話。
おう、
さあクイズです。
逆よ、切るとね、結ぶは
ね、クイズです。これはどういう言われなんでしょう。
そこでいろんな人が踏みに来て出会いの場になってた。そこが、
あ、一緒に踏もっか
もうそれできてるけどね、
多分できてる、うんうん、あれかな、あの踏んだ時に、うん、あの間違えてその上に足を置いちゃった
図書館の足踏むな
ごめん、
それは怒るわ普通にあ、じゃないとしたら、じゃあ逆に嫌な縁を断ち切って、
あ、
いい縁だけ
を持ってきてくれ、
持ってきてくれ、
あ、それね、よく言われるやつだよね、あの縁切りのね文脈で言われるやつ、ね、
そうそうそうそう、
ちょっとこっち縁結びなんですよ。
まあでもそうだよな、 そこにつなげるのが難しいんだけど、
これね、
うん、
踏みつけるって動作をしてるじゃん、
うんうん、
これを江戸の人読み替えて踏み、手紙、文をつける、つまりラブレターを送る、
なるほど、
っていう風に読み替えて原担ぎをしたんですよ。
なんでもいいね、もう
ねめちゃくちゃだよねおい、こいつ人殺しやでみたいな、しこたま人殺してるんやでみたいな、
よく見た説明みたいな、
違う、読み間違えてるよ、
音でしかやってないじゃんっていう、その
そう説明書読み間違えてるけど本人が快適に使えてるからいいや、
うん、
みたいな、
いいんだみたいな、
そういう話なんですよ。
それ流行っちゃったみたいな。
そう、流行っちゃったやつ、
これ
ね、未だにね、あの浅草寺にあります、
うんうんうん、
で僕これ本で見つけたんじゃなくて浅草寺で初めて見つけて、
ああそう、
浅草寺に行った時に見て、なんだこのふざけた言われはと思ってずっと頭に残ってた。
ああそうなんだ、
そう、結構好きなね、お気に入り。
なんかだから今でこそそのなんていうの、そのまあいわゆるお寺とかにある、うん、そのきちんとした看板でなんか書かれてるのかもしれないけど、なんか読むとなんだこれって
ふざける
ね、そういう内容なんだよね。
まあ江戸の人の遊び心が出ててね、大変面白いタイプの。
いや強いよな江戸人やっぱりな。
強いよね、
心が
ね、
うん、たくましいんだよな。
で次に紹介する神様も、あの人が神様になっている事例なんですね、
うんうん、
もう軽く説明します、うん、秋の山自ら雲霊の神と書いて、
うん、
周山寺雲霊神っていう神様がいます。かっこいいですよ ね、
うんうん、
字面も全部かっこいいですよね、
うん、
で大阪の事例なんですけど、
はい、
何の神様だと思う。周山寺雲霊神かっこいいよね。
なんだろう、秋の山だからね。
我は周山寺雲霊神、ほにゃほにゃの神である。わあ、字面、字が多い、強そう。
でもなんか秋だから ねなんか
実
りの秋、山だから、
うん、
なんか栗とかわかんないけど、うん、そういうのがやっぱよく取れる、まあこれも
豊穣
の神と言っていいのかな、
地の神様です地の神様です。
で
言われはですね、あの酒問屋の使用人だった善兵衛という男が、
うん、
まあ、地で大変苦しんだ後に亡くなったんですよ、
うん、
その臨終の折に、俺は死んだ後地を持っている人を救ってあげると誓うぜと熱い思いを残して亡くなったそうなんですで、
まあまあ、
あいつああ言ってたから、うん、神様として祀れば地が治るんではって言ってみんな祀り始めて、
共感してる人がいっぱいいたと思うんだよね。そうそうそう、同じようにね、地でね、
じゃこれ治るんすか。
そう、多分みんな最初は口にはしなかったんだけど、そうそうそう、心の中で応援しようっていう風になったんだ
全米辛かったろうになみたいな、うん、で俺たちも助けてくれるのかと思ったわけなんですよ。
あ、なるほど、
周山寺雲霊神、
うん、
我は地の神であるというわけなんですねと、まあこんな風にいろんな種類がいて、
うんうん、
まあ、いろんな言われがあって面白いわけです、流行り神、
うんうん、
まだまだいます。
絶対いっぱいいるよね、まだね、
めちゃめちゃいます、
うんうん、
特にさっき紹介した江戸神仏願掛け長方記、
あのガイドブックね、
ガイドブック、
うん、
でこれ別に大阪の方で神社仏閣願掛け長方記っていうほぼほぼ同じタイトルの本が出てるんですよ。周山寺雲霊神はあのそっちに出てくるんですけど、
ね、うん、まあだから江戸と大阪とそれぞれで、
そう、大都市でそういうものが発達してたわけなんです、うん、 流行り紙研究の開拓者と言っていい、まあ、宮田昇先生はこの流行り紙の特徴をまとめて次のように説明しています。一、つ目、信仰対象の神仏が、まあ、極めて雑多であると。
うん、いっぱいいたもんね。うん、
神だろうが仏だろうが関係なければ、うん、かつて人間だったものとか樹木でも構わないと、橋、ね、だったし、ね、まあそんな風にいろいろ雑多であると、
うん、
もう一個、信仰には永続性がなくて流動的である、
うんうんうん、
祭り上げ祭り捨てという現象が起きる、まあ、だけど一方として、まあ、時としてもう一回信仰を獲得したりとか、
うん、
あの 今でも信仰をまた持ち続けているやつもいて、これ実はプロセスが何段階かに分かれているっていうのを最近の流行り紙研究者の村田先生って方は、うんうん、あの指摘していたりもするんだけども、まあ、ともあれ祭り上げ祭り捨ての論理がそこには存在しているよっていうのが見取れる、
うん、
どの流行史にもっていうのは言えますと。でもう一個、霊言が個別的でまた機能的に説かれている、うん、灰棚押し専門地直し専門とかねうん、うん、何がしかに特化して神様の発生が見られる、
うん、
で専門性が高くて特定の機能に特化しているものが立ち現れてくるのが流行り神の特性だと。
うん、
大抵のさ神様仏様ってさ、こっちが祈ることは叶えてくれるっていう認識じゃん、日本人。
まあそうだね、う
ん、で流行り神の中にも当然諸願成就っていうのがあるんだけど、うん、大体の流行り神は何か特化してるんですよ、
うんうんうん、得意分野が
ねあるわけなんです。それは面白いよね、
うん。
それから電波には地域的制約がある。
ほう、
江戸で流行った流行り紙は江戸より外には広まらなかった。 あくまでそこの地域のみで完結するっていう特徴もある。で最後に、流行り紙出現には形態があると。
形態、
うん、それは最初の沖縄なり土中から現れる、うんうんうん、土の中から現れる土中出現であったり、空中から飛んでくる空中飛来、
うん、
それから海上海流に乗って漂着するっていうケースもあると、うん。
空中だけやっぱ気になるな。
これね、いろいろあるんですけど、なんだっけな、パッと出てこない。まあ、調べれば出てくるんですけど、うんうんうん、結構空から飛んできて急に根付いた杉とか松とかってのがあるんですよ。
あ、まあ、そうか、木とかなのか。
そう、空から木とか結構多くの場合木だね。
うん、そうか、さ、石像はないよなと思ったんだけど、
みたいな。
そうかそうか、う
ん、
木とか。
それはあんまりないけど、うん、そう、木が多いね。あの菅原道真のさ、
うん、
平安京で大事にしてた梅の木、
うんうんうん、
落ちるかば匂い起こせ梅の花、春地なしたで春の忘れそって送った梅の木ですけど、うん、あれも飛び梅って言って太宰府天満宮まで飛んできたっていう伝説がある。
あ、そうか、
そうそうそう、だから昔からなんとなく、あ、飛び神明とかもそうか、なんかとにかく飛んでくる神様ってちょこちょこいたわけなんですよ、うんうんうん、だから出てくるはずのないところから何かが出てくるっていうのは結構多い。
そういうことだよね、
うん。で、まあ、実はこれに加えてもう一つ特徴として、流行神の出現にあたって、流行り神の出現にあたって、これを喧伝する宣伝する人々が介在するっていう点も実は全体に見られている特徴の一つではあるんだけど、これは最終回でまとめて話します。
なるほど。
まあ、単にこれって霊言を体験して、霊的なその効力を体験して幸福になった人々のによる口コミってだけじゃなくて、
うんうん、
実はそれ以外に彼ら流行神を広めた存在がいるんだよね。
うーん、
それについてはまあ最終回にさっき言ったように話しますと、
はい
はい、楽しみにしててください、
はい。
さて今回は列挙的に、まあ、いくつもの流行神流行り神の紹介するにとどまりました、
うん。
次回はとある流行り神の権限、
うん、
この世に現れた瞬間から信仰が展開していく様子が記録されている研究が実は存在しているんですよ、
うんうん、
これを紹介します。
すごいね、うん、広まっていく様子が
ちゃんと載っていると、つぶさに。そのね、流行り神の名前がね、首なし地蔵。
お、首なし地蔵、
怖い
怖い、ね、
あまりにも不穏すぎる、
うん、
ね、最初ね、しだらの神でね、不穏、そんなことない、ハッピー、
うん、
ハッピーときてまた不穏になるわけなんですけど、
いい休館感休
ちょっと不安定になってデトックスもできるかもしれない、うん。ってことで、お楽しみにということで、
はい、
今回は終了したいと思います、
はい。
面白かったらチャンネル登録とよろしくお願いいたします。
よろしく
お願いします。噛んじゃった、ね、はい、よろしくお願いします、
はい。
ということで、今回はご清聴いただきありがとうございました。
ありがとうございました。
またお待ちしております。ありがとうございます。